日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。新型コロナで問題視されている後遺症ですが、気のせいの可能性が示唆されました。はじめに2021年12月3日に日経メディカルで紹介したジャマインターナルメディスン誌からの話題です。長期の自覚症状は本当に COVID-19 と関連があるか。抗体陰性でも感染歴があると思い込んでいる人は症状の訴えが多い。フランス国立保健医学研究所インサームの研究グループは COVID-19 パンデミック期間に息切れや疲労感などの症状が長く続いている人を対象にエライザ法による抗体検査の結果を照合して、報告された症状の多くが自分は新型コロナウイルスに感染したことがあるという思い込みと関係していたが、実際に抗体検査の陽性者に優位に多かった自覚症状は嗅覚障害のみだったと報告しました。結果は2021年11月8日のジャマインターナルメディスン誌電子版に掲載されました。新型コロナウイルス感染後に多くの人が疲労感や息苦しさ、注意力の低下といった症状が持続していると訴えています。それらはロングコビットと呼ばれており、基準は推定されていますが、実際にCOVID-19 による後遺症なのか、他にも原因があるのかは詳しく分かっていません。そこで著者らはフランスの地域住民を対象として、パンデミック期間中に自己申告された COVID-19 感染歴や新型コロナウイルス抗体検査の結果と後遺症の可能性がある身体症状の持続との関係について検討することにしました。対象者のうち新型コロナウイルス抗体陽性と判定された人は1091人いました。抗体検査が陰性で本人も COVID-19 感染歴はないと考えていた人が最も多く、25,271人でした。抗体陽性で感染歴があると考えていた人は453人でした。これに対して抗体陰性だが感染歴があると考えていた人が461人、抗体陽性だが感染歴はないと考えていた人が638人いました。持続する症状の中で最も多く報告されたのは睡眠障害、2729人、10.2% で、最も少なかったのは嗅覚障害、146人、0.5% でした。抗体陰性だが感染歴ありと思っている人は、他のグループよりも持続する症状の訴えが多い傾向が見られました。個々の症状についてロジスティック回帰分析を行ったところ、COVID-19 感染歴ありという認識は、持続する身体症状と性の相関を示しました。年齢、性別、学歴、収入、抗体検査の結果で調整したモデルでは、COVID-19 に感染したという認識と、18種類のうち16種類の症状持続との間に優位な関係が見られました。思い込みによる優位な増加が見られなかったのは、聴覚障害と睡眠障害でした。共変数と COVID-19 に感染したという認識を調整したところ、新型コロナウイルス抗体陽性者に優位な増加が見られたのは嗅覚障害のみで、オッズ比は 2.72 でした。なお、抗体陽性者では皮膚症状の持続が優位に少なくなりました。これらの結果から著者らは、COVID-19 感染後に持続する症状は、検査で確定した感染よりも 新型コロナウイルスに感染したという本人の思い込みとの関連が強いことが示唆されたため、今後の研究では後遺症が新型コロナウイルス特異的だとは限らず、別の機序により発生している可能性も合わせて考慮する必要があると結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。HPV ワクチンのリアルワールドにおけるがん予防効果のデータです。次に2021年11月29日に日経メディカルで紹介したランセット誌からの話題です。 HPV ワクチンが若いイギリス人女性の子宮頸がんを大幅に減少。30歳未満での子宮頸がんと CIN3 の発症率を比較するコホート研究。イギリス、キングズカレッジロンドンの研究グループは、イングランドでヒトパピローマウイルス HPV ワクチン接種プログラムが開始され、12歳から13歳で接種を受けた女性、キャッチアッププログラムで14歳から18歳の時に受けた女性、接種を受けていない年代の女性を対象に、20歳以上30歳未満での子宮頸がんとグレード3の子宮頸部上皮内腫瘍 CIN3 の発症率を比較して、ワクチン導入後に20歳代での子宮頸がんの発症率が著しく減少していたと報告しました。結果は2021年11月3日のランセット誌電子版に掲載されました。 HPV ワクチンに関する臨床試験では、ワクチンが標的としている方の HPV 感染を予防する効果と子宮頸部異形成を予防する効果は示されていましたが、実際に子宮頸がんの発生率を減らすことを示した質の高いエビデンスはまだ少ない状態です。イギリスでは2008年9月1日に2価の HPV ワクチンサーバリックスの接種が開始されました。定期接種の対象年齢は12歳から13歳の少女で、キャッチアッププログラムとして2008年から2009年には17歳から18歳を対象に、2009年から2010年には14歳から18歳もワクチンの接種対象としました。3回接種を完了した人の割合は、定期接種の対象者が 80.9% から 88% でしたが、キャッチアップコホートのうち14歳から16歳では 70.8% から 75.7%、 16歳から18歳では 38.9% から 48.1% にとどまりました。共変数を調整した上で、非接種者のうち最も若い世代のコホートを子宮頸がん発症率の基準とし、ワクチン接種者の発症率比を算出しました。その結果、16歳から18歳で接種したコホートでは 0.66、 14歳から16歳で接種したコホートが 0.38、 定期接種対象の12歳から13歳で接種したコホートでは 0.13 でした。非接種者と比べた子宮頸がんの相対リスク減少に直すと、それぞれ 34% 減、62% 減、87% 減でした。CIN3 についての相対リスク減少は 39% 減、75% 減、97% 減になりました。これらの結果から著者らは、イギリスでの HPV ワクチンプログラムの導入は、若い女性の子宮頸がんと CIN3 を大きく減少させていて、12歳から13歳で定期接種を受けた女性で特に予防効果が高かったと結論しています。詳しい内容は日経メディカル 聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。冠動脈の三種病変では、PCI よりキャベッジが予後良好と言われていますが、新型のステントを用いた FFR ガイド化 PCI でも同様なのでしょうか。続いて、2021年12月1日に日経メディカルで紹介したザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌からの話題です。FFR ガイド化 PCI は三種病変の治療でキャベッジに劣る。心筋血流予備療費を評価して第二世代薬剤溶出ステントを用いた臨床試験。アメリカ・スタンフォード大学の研究グループは、冠動脈の三種病変が見つかった患者を対象に、心筋血流予備療費、FFR ガイド化で、経皮的冠動脈インターベンション、PCI を行った場合と、冠動脈バイパス手術、キャベッジの治療成績を調べるランダム化比較試験を行い、1年後までの複合心血管イベント発生率で PCI はキャベッジに対する非劣性を示すことができなかったと報告しました。結果は2021年11月4日のザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌電子版に掲載されました。大規模な臨床試験で冠動脈の三種病変がある患者ではPCI よりキャベッジを適用した方が予後良好であることが報告されています。しかし、FFR を調べた上で、第二世代の薬剤溶出ステントを用いる PCI 治療については、まだ検討されていませんでした。第二世代の薬剤溶出ステントは、第一世代よりも治療成績が向上していて、FFR では、通常の血管造影よりも冠動脈の血行動態を正確に評価できるとされています。そのため、両者を併用すると、以前の PCI 治療よりも成績が向上している可能性があります。そこで著者らは、三種病変患者を対象として、第二世代の薬剤溶出ステントを用いる FFR ガイド化 PCI と、キャベッジを比較する臨床試験フェイム3を計画しました。主要評価項目は1年以内の主要な有害心血管イベントとしました。これはあらゆる原因による死亡、手技によるまたは特発性の心筋梗塞、脳卒中、血行再建術の再施行と規定しました。その結果、1年後までの追跡を完了した患者の割合は 99.7% で、1年後までの主要な有害心血管イベントは PCI 群の 10.6% とキャベッジ群の 6.9% に発生していて、ハザード比は 1.5 となって非劣性を示すことはできませんでした。複合イベントを構成する個々の要因の発生率に差はありませんでした。総死亡のハザード比は 1.7、 心筋梗塞のハザード比は 1.5、 脳卒中のハザード比は 0.9、 血行再建術再施行のハザード比は 1.5 でした。サブグループ解析も行いましたが、結果は一貫していました。入院期間は中央値で PCI 群が3日、キャベッジ群は11日でした。安全性の評価で30日以内の大出血は 1.6% と 3.8%、 心房細動または臨床的に重要な不整脈は 2.4% と 14.1%、 急性腎障害は0.1% と 0.9% で、キャベッジ群の方が発生率は高くなりました。これらの結果から著者らは、冠動脈の三種病変がある患者では、1年以内の死亡、心筋梗塞、脳卒中、 血行再建術を合わせた複合イベントの発生率において、キャベッジに対する FFR ガイド化 PCI の比劣性は示せなかったと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。新型コロナウイルスワクチンが変異株にどれほど効果があるか、その基礎データが得られました。続いて、2021年11月30日に日経メディカルで紹介したザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌からの話題です。VOI のミュー株は中和抗体抵抗性が強い。スパイクタンパク質の修道ウイルスを用いた中和試験。東京大学の宇龍圭也氏らは、WHO が懸念される変異株 VOC や注目すべき変異株 VOI に指定した新型コロナウイルスと同じスパイクタンパク質を持つ修道ウイルスを用いて、COVID-19 の回復患者やワクチン接種者の血清中に存在する抗体に対する中和試験を行い、検討したウイルス株の中でミュー株が最も強い抵抗性を示したと報告しました。結果は2021年11月3日のザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌電子版にコレスポンデンスとして掲載されました。WHO は2021年9月の時点で新型コロナウイルス変異株のうちアルファ株、ベータ株、ガンマ株、デルタ株を VOC に、イータ株、イオタ株、カッパ株、ラムダ株、ミュー株を VOI に指定しています。新たな変異株の監視は慎重に行われなければなりません。特に新型コロナウイルス感染歴がある人や新型コロナウイルスに対するワクチンを接種した人の血清に含まれる中和抗体に対する変異株の感受性を知ることは感染のコントロールにおいて重要です。そこで著者らは VOC や VOI に指定された変異株のスパイクタンパク質を発現している修道ウイルスを用いた中和試験を実施しました。試験に用いる血清サンプルはパンデミックの初期2020年4月から9月に従来株に感染した13人に由来する回復期血清とファイザー・ビオンテック社のワクチンを2回接種した14人から採取しました。その上で血清中に存在する中和抗体に対する変異株修道ウイルスの感受性を比較したところ、従来株と比較するとミュー株は回復期血清中の中和抗体に対して 10.6 倍、ワクチン接種者の血清中の中和抗体に対して 9.1 倍という高い抵抗性を示しました。 50% 中和希釈倍率は回復期血清を対象とした場合には従来株が806で、ミュー株は81、抵抗性は 10.6 倍、ベータ株は138、抵抗性は7倍、デルタ株は235、抵抗性は 3.8 倍でした。ワクチン接種者の血清を対象とした場合には従来株は575、ミュー株は76、抵抗性は 9.1 倍、ベータ株は95、抵抗性 7.6 倍、デルタ株は239、抵抗性 2.9 倍でした。これまで中和抗体に対する抵抗性が最も高い変異株として知られていたのはベータ株でしたが、ミュー株はそれを上回る結果を示しました。これらの結果から著者らは中和抗体のみが感染予防や重症化予防効果を担っているわけではないが、新たな変異株に対する最も大きな懸念はブレイクスルー感染の可能性にあるため、 ミュー株についてはさらに特性を分析するとともに監視を継続する必要があると述べています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。100歳以上の長寿者ではそれ以下の高齢者よりも死亡前の医療費が低いことが明らかになりました。最後に2021年12月2日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です。100歳以上の長寿者が亡くなる前の医療費はそれ以下よりも低い。奈良県の高齢者を対象に死亡時の年齢別で医療費を調べたコホート研究。国立保健医療科学院の中西康弘氏らは、100歳以上の長寿者、センテナリアンの医療費を75歳から99歳で亡くなった高齢者と比較するコホート研究を行い、センテナリアンの方が死亡前1年間または30日間に要した医療費の総額が低く、入院する人の割合も低かったと報告しました。結果は2021年11月5日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。100歳未満の人と比較するとセンテナリアンには障害を有する人が多いですが、重篤な疾患にかかっている期間は普通の高齢者より短い傾向にあることが報告されています。健康なまま長生きし、重篤な疾患の罹病期間が短いとすれば、通常の高齢者よりも医療費が少なくて済む可能性があります。しかしセンテナリアンの医療費について検討した研究はこれまでほとんどありませんでした。そこで著者らは、日本のセンテナリアンと100歳未満で亡くなった高齢者の死亡前1年間の医療費を比較する後ろ向きコホート研究を行うことにしました。主要評価項目は入院中と在宅医療を含む外来での治療に関係した医療費とし、5歳階級刻みの年齢と性別で分類して比較しました。医療費は2015年当時の為替レートを用いて1ドル120円としてアメリカドルに換算しました。死亡前1年間のアラの医療費支出は死亡時の年齢が高いほど金額が減少していました。最後の1年間に入院した患者の割合も同様の傾向を示しました。例えば75歳から79歳で亡くなった人の総医療費の中央値は28,624ドル、入院を経験した患者の割合は 94.7% でした。一方、100歳から104歳で亡くなった人では総医療費が9,399ドル、入院経験者は 68.6% でした。男女別に分析しても同じ傾向が見られました。併存疾患や身体的および精神的要介護度を調整した死亡前30日間の医療費の総額も死亡時の年齢が高いほど減少していました。75歳から79歳が6,784ドル、80歳から84歳は5,894ドル、85歳から89歳は5,069ドル、90歳から94歳は4,205ドル、95歳から99歳は3,522ドル、100歳から104歳は2,898ドル、105歳から109歳は2,626ドルでした。死亡前30日間の外来医療費は総医療費や入院医療費と異なる傾向を示しました。アラの外来医療費は105歳から109歳が585ドルで最も高く、 2番目に高いのが75歳から79歳で558ドルでした。一方、併存疾患や要介護度を調整した死亡前30日間の外来医療費は75歳から79歳が最も高く640ドルで、105歳から109歳は406ドルでした。死亡前30日間に入院していた割合は75歳から79歳が 88.8% だったのに対して、105歳から109歳では 44.9% でした。これらの結果から著者らは、死亡前1年間の日本人の医療費は75歳から99歳で死亡した高齢者に比べそれ以上の年齢の方が低く、死亡時の年齢が高いほど入院患者の割合も減少していたと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文、次回もお楽しみに。